もルカによる福音書からのメッセージに入っていきたいと思いますが、今週はルカによる福音書第7章の18節から23節を朗読します。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子たちの中から2人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。2人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、とお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らせられている。私につまずかない人は幸いである。以上です。さあ、この箇所には読んでお分かりのように洗礼者ヨハネがですね、久しぶりに登場するんですね。この前はじゃあどこで登場していたかというと、第3章の中でこのヨハネがですね、領主のヘロデによって捕らえられてしまったっていうところでプツンと切れてですね、しばらく何も音沙汰なくと言ったらいいんでしょうかね。ルカの福音書は、ヨハネについては何も記していなかったんですね。そしてここで再び出てくると。この洗礼者ヨハネについてはこの福音書はもう第1章から書いてましたよね。あのイエス様の誕生の前にまずこのヨハネの誕生についての、出来事が記されていました。ヨハネはキリストの先駆者、まあ、つまりイエス・キリストの働きの道備えとしての使命を神様から授かったものとして紹介されていたわけですがね。しかしこの箇所で再び登場してする時にはですね、彼は囚われの身になっていまして、まあ、自分が出ていくわけにはそういうわけでいかないので、まあ、自分の弟子たちを介してイエス様にある一つの質問をしたという、まあ、そういうエピソードなんですね。イエス様の言動を絶えず獄中のヨハネに報告していた弟子たちも、またそれを聞いたヨハネもですね、この主なるお方が何をなさり、そして何を語られるかということをじっとこう観察しながらですね、ずっとこう問い続けてきたことがあったんだろうと思うんですね。その問いは一つのことに集中していました。さあ何かといえば、来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、という質問なんですね。この来るべき方というのは、まあ、もう分かっている方も多いと思いますが、当時人々が待ち焦がれていた救い主メシアを指す言葉ですね。ヨハネにとってこの問いは本当に重要な意味を持っていました。というのもこのバプテスマ、洗礼者ヨハネの一生はまさにこの来るべき方のためにあったと言えるからですね。自分がどのようにしてこの世に生まれてきたのか、おそらくヨハネは幼い頃から年老いた父と母から何度も何度も聞かされていたに違いないですね。この時はもうザカリアも母のエリサベトも亡くなっていたんじゃないかと思いますけれども、幼い時からヨハネははっきりそのことを聞かされていた。お前は何のためにここに生まれてきたのか、神様の使命がお前には与えられているんだ。神の使命とは何か、その救いそのものであるお方がもうじきやってこられる、その救いそのものの方の来られる方のための道備えをする、それがお前に与えられた神からの使命なのだということですね。お前はそれを生きがいとしてその使命をしっかり果たしていきなさい。これが父ザカリアの、言葉であったに違いない、教えであったに違いないと思うんですね。それだけにヨハネは繰り返し、あの方がその来るべき方と信じてよいのか、ね、ヨハネには多くの弟子がいたと言われてますけど、弟子たちと共にこの問いを問い続けた、確認し続けたんだと思うんですね。そして弟子たちがある時ヨハネを訪ねてですね、おそらくこれ先週やりました、あのナインという町でね、イエス様があの死んだ若者を蘇らせたんですっていうね、そういうキリストが行っている御業も含めていろんな出来事をヨハネに報告したんですね。 そこでヨハネはもう一度そのことを先ほど言ったその質問ですね、他の誰にも聞くのでもなくイエス様ご自身に聞かないわけにはいかなくなった、そういうことだったんだろうと思うんですね。来たるべき方はあなたでしょうか。この質問を読むときにもしかしたら皆さんの中でね、なんでヨハネはこのことを改めてここで問うたんだろうかと、来たるべき方あなたでしょうかってヨハネは疑いを持ったんだろうかって思われてもしょうがないような言葉ですよね。このイエスという方を信じていて良いと確信していたらば改めて問う必要ないじゃないですか、こんなことね。なんでヨハネはここでこの問いを投げかけたんだろうか、もしかしたらイエスが自分の待っていたものであったかどうかわからなくなってしまったんだろうか。まあ実は学者の中にはそう考える人もいます。また彼自身は確信持ってたけど、彼の弟子たちがね、いろいろ揺らいでですね、あの方でいいんでしょうかってね、何度も何度も言うから、自分じゃなくてあなた方が直接行ってイエス様に確かめてみてみなさいってね、そういう意味で弟子を使わしたのではないかという説もある。まあいろんな憶測がなされているんですが、しかしある一人の神学者がこのことについてこう語っていました。そして私はこれが間違いないことなんだろうと思うんですね。ここで洗礼者ヨハネは決して疑いを抱いていたわけではないということです。じゃあなんでこういう質問するんだろうかと思うかもしれませんが、本来信仰をはっきり持っている人間が根本から疑うということはないと。確かに信仰を持っていても試みに合いますよね、うん、それも激しい試みを受けることがある。そのため洗礼者ヨハネは神様を信じてはいたけれども、その神様のなさり方に我慢ができないような思いを抱いたのかもしれない。試みられていたってことですよね。それでどうしても問いたかった、問いてみたくなった。それはすでに自分が神様から与えられて手にしているものを確認するための問いです。わかりますか。信じてはいるんです。でもね、ぐらつく。その時にもう一度確認したい、もう一度そのことを、その何て言うんでしょうかね、新しく受け取り直すためにもしっかり確認したい、そういう思いがヨハネの心に湧いてきていたんだろうと思いますね。別にこれはね、あなたが本当に救い主かどうか証明してくださいって、いわゆる証明を求めたわけじゃないんです、ね、まあ世の人々が一般的な意味でね、イエスが本当の救い主であって本当の神の子であるとの証明をもらいたいって、証明してくれってね、そういう意味で鼻から疑ってかかってイエス様に聞いたということでは決してないということですね。もしそんなことをしたら、これはヨハネの信仰はもう信仰でなくなっていたと言っても間違いないと思いますね。しかしここでヨハネは保証していただきたかった、信じて歩んできたこの道で確かに良いのだという保証をしてもらいたかった。これと同じように、私たちってこのクリスチャンである私たちも、あるいはこのキリストの教会もですね、大きな力に捉えられて身動きができないような時に、私はやっぱり自分の無力を知らずには折れない、その自分の無力に直面してこういう問いを問いかけなくてはならない、問いかけなくてはいられない、そういう状況に陥ることはきっとあるんだろうと思いますよね。それは本気で信じて生きてるからこその問いかけと言ってもいいかもしれません。腹から信じてないものは本気でこういう問いかけもしないということですね。先ほども言ったように、この時ヨハネは囚われの身になっていました。自由を奪われて、それこそいつ殺されるかわからない。そこで彼が問いたかったことは、イエス様、来たるべきお方はそれでもあなたなのですね、それでいいんですね、そのことを確認したかった、保証してもらいたかった。目に見える現実は囚われの身ですからね、自分が期待していたようなことも全て裏切られたかのように思えるわけですよね。救い主イエスっていう意味でのね、イエス様も今牢獄にいますから目で見ることができない。目に見える現実は全てが自分を裏切っている。まさにそこで、ああ主よ、あなたお一人だけが私たちの真実の救いだと信じてよいのですね、ということをイエス様に直接確認してもらった、確認したかった。それを他の誰に聞いたのでもなくて、イエスご自身に尋ねている。それはイエス様を信頼しているからですよね。鼻から信じていなければ問いかけもしません。 イエス様あなたでいいんですよね、私は信じてやってきました、これでいいんですよね、それをイエス様ご自身に保証してもらいたかったっていうね。他の誰かがあの方こそ救い主だっていうね、その他の誰かの言葉じゃなくてイエス様ご自身に問いかけたというところに意味がある気がしますよね。イエス様ご自身の言葉をヨハネは聞きたかった。そう尋ねずには折れなくなっていた。それにはそこには大きな戦いがあったからですよね、うん、尋ねずには折れなくなるような戦いが彼の人生の中にはあるし、いや私たちのクリスチャンとしての歩みの中にもやっぱりあるんだろうと思いますね。イエス様はこのヨハネの問いをしっかりと受け止めてくださいました、うん、主は問いのその問いかけの心をよく理解しながらこう答えられた。まず21節から22節まで読みますが、その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされていると。面白いですね。あなた方が見たことを聞いたことをそのまま、つまり割引しないでそのままをヨハネに伝えればいいんだよってイエス様おっしゃった。そのまま伝えればいい。かつて旧約の預言者が預言したようなこと、目が見開かれたり耳が聞こえるようになったりっていうね、そういうことを預言者たちが預言していたわけですが、その通りのことが今目の前で表されている。あのお方がその通りのことをやっている、実現しているんだっていうことですよね。死者は生き返り、貧しい人々が福音を告げ知らされているんだ。そのままのことをヨハネのところに行って報告したら良いということですね。そしてそれに加えて最後にイエス様はこう付け加えて言いました。私につまずかない人は幸いであると、まあ、今日のタイトルでもありますね。私につまずかない人は幸いである。なぜイエス様はこの言葉を最後に言われたんでしょうね。そのままを伝えればいい、それだけでもいいんじゃないですか。そのまま伝えればいい、それで分かるからってね、そう言っていいんでしょうけども、イエス様はあえて私につまずかない人は幸いであるってここで加えた。ああつまずきそうになってるそのヨハネをね、少しイエス様は怒ってんのかなとかね私たちも思っとくないですか。いろいろ不安があったり、疑いの思いが湧いてきたりして、ああ自分の信仰ってダメだなってね、なんかこう自分で自分を責めてしまったり、ダメだなって思いになってしまったりすることもあるかもしれませんね。この時イエス様はこの私につまずかない人は幸いである、これ決してヨハネやその弟子たちの不信仰を責めて言ってるわけじゃないんですね。むしろこれは警告の言葉ですよね。つまずく危険というものがあることをイエス様はよくご存知でした。だからそのつまずく危険に気づかせたい。あなた方も今倒れそうになっているではないか、そのことに早く気づいてほしい、そういうイエス様の思いがこの言葉の最後に付け加えられたこの言葉の中に込められていると言っていいんじゃないかと思うんですね。私たちはつまずきやすいものだ。実にちょっとしたことにもつまずく。そうですね、つまずくってそうですよね。なんかこういう壁とか柱にバーンとぶつかるのはつまずくって言わないじゃないですか。つまずくっていうのはちっちゃな石とかちょっとした段差につまずくわけです。小さなことにつまずくんです私たちはね。じゃあつまずきって一体何なんだろうか、どういうことなんだろうか。一組の夫婦がここにあるとします。夫は自分の妻について、あるいは妻は自分の夫について、自分の期待を込めてあるイメージを夫にあるいは妻に抱くわけですね。結婚したらきっとこうしてくれるに違いないという、そういうことですよね。自分の妻はあるいは自分の夫はこうであってほしいという姿を描くわけです。ところが実際に共に生活してみて分かるのは、相手は自分が思い描いているものとは随分違うということが分かる。まあ思ったより良かったってこともあるかもしれませんが、多くの場合ですね、思ったのとだいぶ違っていたってね、がっかりさせられるようなことがいっぱい起こってくる。これは夫婦だけじゃないですね、親子でもそうです。 子供が生まれて、生まれた時はね本当に可愛くてね、もう目に入れても痛くないってほど愛するわけですけど、ずっとその愛ってなるんでしょうけども、しかしだんだん子供が成長していくうちにつれて、親であっても子供がね、こんちくしょうって思うようなことがあるわけですよね。自分が願っているようにはなかなか言ってくれない、子供に裏切られたような思いをするというようなことも親としてはみんな経験あるんじゃないかと思いますね。夢の中に描いていた姿とは違う子供の現実の姿に、あるいは夫や妻の現実の姿に裏切られたという思いを経験する、人を批判し、あるいは非難するときにもしばしばそのようになりますよね。これはね、非難された人、非難された経験を持っている人にとってみればよくわかるんじゃないかと思うんですね。自分が誰かに悪口言われたり、いろんな噂を流されたりした時にね、大体気がつくことですけれども、自分の悪口が言われ批判されるけど、その批評の中で描かれている自分の姿は真実の自分とは違う、ね、何であんなこと言うんだろう、全然誤解してる、分かってないっていう思いをすることがいっぱいあるんじゃないかと思うんですね。なぜそんなことが起こるんだろうか。それは私たちいつもそんな風に自分と共に生きているものについて間違った姿を思い描いてしまう、投影してしまうんですね。こうであってほしいという姿を、投影してしまう、押し付けてしまうことがある。だから現実のその人と私たちの思いのズレがそこに生まれてくる、そして苛立ちを覚えてくる、そうやってつまずくということが起こる。もしかしたらこの洗礼者ヨハネもこの時、ヨハネもヨハネなりにイエス様についての彼なりに思い描く姿があったに違いない。そうですよね、その思い描く来たるべき方の姿が今現実のイエス様の姿となんかこうズレが来ていて、自分の思い描くイエス様となんかはみ出してしまっているような、そんな戸惑いを覚えていたのかもしれない。こういうことは皆さん起こると思うんですね。夫婦の間でも、親子の間でも、友達との間でもね、いろんな人間関係の中で起こってくるんだと思いますよね。そして私たちは信仰においてもこのことが起こる。私たちがイエス様についていつの間にか、それこそ自分勝手な救いの姿、あるいは救い主の姿を思いが描いておいて、イエス様がそうしてくれないと、その通りにやってくれない、その通りのような方ではないと気づくと、なんかいつの間にか文句を言ったり苛立ったり、大体そういう時にね、私はつまずいたっていうわけですね。教会につまずいたとかですね、信仰につまずいたと。そこでの問題はつまずいている自分のズレ、あるいは罪というものが問われるよりも、つまずかせる方が悪いのだと思ってしまう。そうやって私たちはしばしば自分の不信仰を正当化してしまうということが起こるということです、残念なことで悲しいことですけど、教会の中にもそういうことがたくさん起こっている気がしますね。おそらくこういうつまずきの罪から完全にね、自由な人間っていうのは一人もいないんじゃないかと思うんです。神学者なら牧師ならね、そういうつまずきが起こらないか、そんなことないですね。神学者も牧師もやっぱり完全なイエス様の姿を思い描いてるわけじゃない、いろんなズレが起こり得ますね。その時つまずきのを覚えるということはいくらでもありますよね。そういう意味では私はもう長い間信仰してきたから、全員して決してつまずくなんていうようなことはありませんっていうようなことを言える人は一人もいないと言っていいですね。むしろ長く来ていたから、来ているからこそ、むしろかえって、へり下ってですね、どこかにズレがあるかもしれないと言って主の前にへり下ることの方が本当に 大事なことであるかのように思いますね。とにかく私たちは聖書が教えているままの正しいイエス様、神様の姿というものを学ぶ必要がある、知る必要がある、常に正しいイエス神様の姿を知り続けていく必要があるということです。そういう努力をどっかで怠っていると、やっぱりいつの間にか私たちの信仰はそういうつまずきに安い、そういう傾向に陥っていくことがあり得るということですね。ここで洗礼者ヨハネはそういう私たち全ての人間の罪の代表者のようにですね、私につまずかない人は幸いであるという警告を聞かされたと言ってもいいんじゃないかと思いますね。私たちは イエス様が語っておられる通りのお言葉を聞いているかを確かめなければなりません。もしかしたら私たちは自分が期待しているようなね、そのイエス様の救いじゃなくて他のものを、神様が教えているような救いではなくて、自分が勝手に期待しているものをね、その心の中に思い描いていることがあるかもしれません。イエス様ご自身が示していてくださる救いだけが真実なものですよね。それを私たちがはっきり知り続けていくことがとても大事ですね。イエス様が語ってくださっている言葉だけが真実な言葉だから、イエス様はここであなた方が見聞きしたこと、見たこと、聞いたことをそのまま語りなさいって言ったの、そういう意味ですよね。その姿も歪めたり、あるいはいたずらに飾ったりするなとイエス様ははっきりおっしゃった。そう考えてみると当然のことですけど、洗礼者ヨハネにとってこの時一番辛かったことは何かといえば、これ囚われの身にあったわけですから、彼自身が獄中に囚われていたということであったに違いない。もちろん強い、それこそ激しいほどの信仰を持っていた人ですから、その信念の深いところで揺らいでるってことはなかったんだろうと思いますよね、しかしそうだとしても、あのイエスという方が自分が期待していた救いそのもののお方であるとするならば、一体なぜ自分をこのずっとね、この牢獄から解放してくれないんだろうか。救い主であるお方の、私は先駆者としてイエス様をね、みんなにこう指し示してきた、そういうものとして来たのに、救い主であるイエス様は私を決して助けてくれない、なぜ私はこの獄中にずっと囚われていなくてはならないんだろうか。そういう思いが彼の心の中に湧いていたと思うとしてもおかしくはないですよね。どうして自分をいつまでもこの弱さの中に、この無力さの中に放っておかれるのか。そう考えると、たとえ弟子たちがやってきてね、あのイエス様はですね、目の見えない盲人を、あの目を癒したんですね、足苗の人を、足をね丈夫にしてですね、歩けるようにしてくださった、いやそれよりも死んでしまった若者をよみがえらせるようなこともしたんですって、これ驚くべきことなんですが、ヨハネにとっては自分のこの出来事、自分のその牢獄に閉じ込められている、命も危ないってことに関して言えばあまり関係ないんですよね。関係ないって言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、ヨハネにとっての一番の問題はそこにあったっていうことですよね。私たちならやっぱりそう考えるのかなっていう気がしますよね。まあ人のこともいいけど、私のこの問題何にも変わってないんですけどってね。その時イエス様は実に多くの奇跡を行っておられました。これほどの力を持ちながら、どうしてヨハネをその牢獄の中から解き放っていないんだろうか。そして多くのユダヤ人が期待したように、時の権力をひっくり返すような、それこそローマ帝国をひっくり返すような、そういう大革命をもたらしたわけでもないんですよね、イエス様ってね。人々は期待していたんです。だからある一人の神学者がこう言っています。ヨハネがここでつまずきそうになった原因は、自分の弱さ無力さの中で、実は主イエスご自身の低さにつまずいたということにあると。低さにつまずいたんだっていうんですよね。イエス様はこの時低くなっておられます。天から降りてこられた、それは低くなられたんですよね。また貧しくなられたんですよね。貧しい人は福音を告げ知らされていると言われましたけれども、イエス様ご自身が真実に貧しくなっておられる。あのように貧しくて、あのように孤独で、それで本物の救い主と果たして言えるんだろうか。ただの人間と変わんないじゃないだろうか、ね、いやただの人間よりもっとひどい仕打ちでね、やり方でね、殺されるようなことになったじゃないか。後の人々はそう考えたかもしれませんね。パウロはコリントの手紙の1の中でこう言ってますね。有名な言葉です。1章の23、24、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなもの、キリストの十字架ってね、一般の人からすればそう見えてもおかしくないってことをちゃんとパウロ自身は 承知していたし、それを承知した上でそれを述べ伝えていたんですよね。パウロのこの言葉を見るときに、イエス様が私につまずかない人は幸いであると、これは十字架にかかる前のことですけれども、間違いなくその中には私の十字架につまずかないものは幸いであるという意味もすでにイエス様は込めてここで語っておられたと考えても間違ってないと思いますね。私がここでもう一度確認しておきたいことは、このイエス様の言葉、私につまずかない人は幸いである、これはただ私たちの罪をあらわにして糾弾する言葉ではない、これは招きの言葉だっていうことです。ここに正しい道がある、ここに本当の門がある、それは細い道かもしれない、狭い門かもしれない、だがここに真実の救いがある、その救いに入ってほしい、その道をまっすぐに歩んでほしい、そうイエス様は招き続けていらっしゃるということです。ほら、あそこに石があるぞ、ここにもあるぞ、つまずかないように気をつけなさいってね、イエス様は一つ一つその石を示しながら、罪というつまずきの石につまずくことがないようにね、イエス様は警告していらっしゃる、あるいは招いていらっしゃる、そう考えていいんだろうと思いますね。貧しい人は福音を告げ知らされていると、これ言い換えると、福音を聞くことができる貧しさをイエス様はヨハネに求められたし、弟子たちにも求められたし、そしてここにいる私たちにも求めていらっしゃるということです。福音を本当に聞き入れ、受け入れるためには私たちは貧しくならなくてはならない。それは経済的な意味ではありません。心において、霊的な意味において、神の前にへりくだらなくてはならない。富んでいる人間はかえって自分の富に任せた救いの思いを抱いてですね、その救いの思いの通りに動く神様を求めるんですね。わかりますか皆さん、ここはとても重要なとこですね。私たち人間は富んでいると、つまり自分の力に自信があると、確信があると、神により頼まない、いや神様を信じているとは言っても、自分の思い描く神に、自分の思い通りに動く神を思い描いて、それを神に求めてしまうということが起こる。だから私たちは神の前に真実に貧しくなる必要がある。何も書き加えることもなく、何も割引することもなく、イエス様、あなたが、あなただけが、あなたこそが救いそのものです、それで十分ですと言える、その心が必要だっていうことですね。使徒パウロはコリントの信徒への手紙の2十二章の9節で有名なこの言葉を語りました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。考えてみれば、どんなに気が強いような生き方をしている人でも、人知れず悩んだり、そうですね、悩んだり傷んだり悲しんだり不安になったりすることはあるに違いない。そういう意味では私たちは皆弱さを心の中で実感して生きてるんですよね。それをあらわにする人と、なかなか出さない人はいるにしても、弱さを感じている、弱さの中に生きている。でも聖書ははっきり、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されると。パウロというほどのその力強い信仰者であっても弱さがあったんですね。でもキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。その境地に至った時に、パウロは本当に力強くその信仰の生涯を生き続け全うしていくことができたんだろうと思いますね。私たちが信仰を生きる、信仰の生涯を歩み通すっていう時にも、やはりこの信仰の理解はとても大事じゃないかと思います。弱さの中にこそ神の力が表される。だからむしろ弱さを誇りましょう。弱さを隠すようなことはしないで、主の前に本当にその弱いままの自分をさらけ出して、主により頼みましょう。主にお任せしましょう。そしてへりくだりましょう。主の恵みは十分であり、何も足す必要はない、何も減らす必要もない。主が今この恵みを与えてくださっている。だから あなた方が見聞きしたことをそのまま大切にし、そのままそれを人々に告げ知らせたらいい。そこに生き続けたらいい。そのことをイエス様は私たちにこの御言葉を通して語りかけてくださっているに違いないと思います。一言祈ります。